ゼロからのメッセージ。街の喧騒がやがて液体になり流れ始める。逃げ出したい気持ちに蓋を閉め、挑戦的な眼差し。夜は1億人と一緒にいても一人。せめて話を聞いていて、今夜だけでもゼロからのメッセージ。はい、里見のりこです。そして今夜もお相手は
船木智子。
はい、智子さんとね、里見のりこのこの2人の、まあ、パーソナリティでですね、スタートしまして、なかなかいい感じで花や動物の話、そして自然やね、環境の話などを交えながらですね、あと智子さんの昔話
そうですねやっぱり昔話です。
昔、
う
ん、まあ、みんな昔話じゃ昔話ですけども、うん、誰にでもある昔話ですが、智子さんはもう特別なね、あの、まあ、いろんなところに住まわれてて、その辺で、ね、憧れの人の話をしたりとか、まあ、お連れ合いの、ね、阿波津郷さんの話をしてくださったりとかということでね、進めておりますゼロからのメッセージ、今夜も素敵にスタートいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、今日はね、最初になんですけれども、最初はまずお花の話をね、2人でよくしてるんですが、この季節といえば夏ね、ひまわり。
そうですね、
ということで、ひまわりは映画にの話もあれば、ね、身近なひまわりが咲いてる場所、それから昔咲いてたあんな光景があったな、なんていうのもいろんな話で話題は盛り上がりますが、市川で言うとやっぱりみけちゃん、ひまわりスマイルのみけちゃん
ですね。そうなんですね、ここに本があります、はい、みけちゃんと安らぎさん、
はい、素敵
な、このジャケット、本のジャケットには大きなひまわりが載ってますね。
そうなんですよ、いいですよね。
それでね、うん、あの、今日、うん、ここのスタジオに来るとき、玄関に
キャットスタジオですか、
うん、
はい、
玄関にね、ひまわりが結構
大きくなって
た、ね、大きくなってた、
うん、
美しいひまわり一本がね、はい、迎えてくれたんですね。
はい、
なんていうの、花びらはまだ開いてないんですけども、つぼみっていうか、つぼんでるのがしっかりとね、すっごいキュキュッとなってるんです
黄色い花びらがね。
私ね、そこでしっかり上から見入ってしまいました。
さすがです、
ひまわりだと思ってね、
うん、
で、あの、さっきちらりと聞いたらこぼれ種だったんですって。
そうなんですよ、あの、
うん、
そう、智子さんだから見てね、
うん、
そう、じっと見てくれたんですけども、
じっと見ました。
うちいっぱい、あの、キャットスタジオの入り口にはアプローチのようにたくさんの植木鉢が置いてあって、まあ、その中にはもう、なんだ、いろいろなものが、山椒の木もあったりとか、
はい、
はい、雪の下がね、わーってなってたりとか、あとキャットニップ、猫ちゃん の好む薬草じゃなくて、あのハーブなんかもあったりとか、
うん、
まあ、その中に、まあ、オリーブがあったりとか、
うん、
クスノキもあったりとか、マサキがあったりとかですね、ある中で、一つだけ芽吹いたひまわりがあって、それをよく見つけてくれたなと思って、私本当に感心しちゃったんですが、
真上から見てました、ちゃんと
私も見るんですよ、うん、あれ、わからない方にはね、わかんないだろうなと思ったんですけど、やっぱり智子さんだなと思いました。同じです、花のね、花好きで一緒だなと思って、その植木鉢のいっぱいの中の一つ種が芽吹いて、
それが
大きくなって、
ね、
今ね、10センチも20センチも高くなったんですけれども、こぼれ種だったんですよ。去年植えたひまわりの花がですね、
うん、
種を残していて、違うものに植えたのに、植えたのはあのゼラニウムなんですけども、
うん、
ゼラニウムと一緒に芽が出てきたんですよね、うん、ひまわりの芽が出て、で、割と大きくなって、ね、言ったように、あのつぼみがもう黄色い花びらがギュギュギュギュって中に詰まってまん丸くなってね、
うん、
開いたら楽しいですね、あれね、
楽しみですね、
うん、
あの中身は読んでないんですけど、
はい、
ひまわりはなぜ東を向くのかとかっていうタイトルの本がありましたよね、
うん、
前買ってあるけど読んでたから、
積んどくですか
積んどくなんですけど、うん、でもタイトルが気になりますよね。
なりますね、
本当にそうなんだろうなと思いながら、
日に向かって挨拶をするっていうような字ですもんね、ひまわりってね、
多分そうだと思うんですけどね、うん、
東の方から日が昇ったら東に向いて、だんだん南の方に向いていくんじゃないですか。
そうですね。でひまわりって考えてみると、うん、映像なんか見ててもあっちを向いたりこっちを向いたりするのってあんまりないですよね。一方方向あれば太陽の方に向いてるのかしらね。
太陽
なんか見てそっちからきっと写真を撮ってるんでしょうね。
はい、
あんまりあっちとかこっちとか行ってるあれはないですよね。
日に向かってね顔を上げてるっていうイメージがありますけれども、うん、まあ、市川でいうとねミケちゃんのひまわりスマイルっていうのが有名なんですが、
そうなんですね。
にゃーって泣いたところがねまたひまわりのミケ猫ちゃんのねひまわりの笑顔に、
そうなんです、
見えるんですよ。みんなが元気をもらってます。
元気ですねこれはね。元気をもらいますね。
まあ、ミケちゃんはね病気をされていて、うん、まあ、抗がん剤の治療とかね、
抗がん剤の治療もしてたんですか。
そうなんです。今も飲んでます、うん
う
ん、
そうですか、はい、
投薬の方ですね。お薬を飲んでやっぱり抗がん剤って強いですから、うん、だるくなったりとかいろいろね後遺症っていうかそのお薬によってだるいろんなね体が不調が起きるんですけど、ミケちゃんね辛かってもなんかいつもね笑顔で迎えてくれるんです。安らぎさんのまた愛情もあるんですけどね。
そうですね、前向きさって書いてありますね、
うん、そうなんです。前向き下向き本当に素晴らしいです。ミラクルですよ。
そうですね、
はい、
今日はひまわりを見ながら、
うん、思い浮かべてください。
ドアのチャイム鳴らしました、
はい、あ、そうですか、
はい、
今日ね、はい、いらした時にですね、はい、ありがとうございます。で次また収録の時にひまわりの花が大きくなるとねいいですね。
そうですね、
うん、
楽しみです。
楽しみにしています。さて、楽しみな話はいいんですけど最近ちょっと大変だったこともありまして、
ん
アットニフティ、
あ、そうですねそうなんですひまわりの話で頭がいっぱいでした、
うん、ひまわりで楽しくなっちゃったけどこれ大変でしたよね。
実は私、うん、あちこちのメールを使ってなくてどっちかというとメインが、まあ、個人的な名前を出していいかどうか分かんないけど、うん、ニフティなんですね。
ねえ、そのニフティが
昔ニフティがメインだったような気がしたので、
うんうんうん、
特別な意味はなくてそれを入れてるんですけど、
うんうんうん、
メールパスワード漏洩の可能性があるので、
うんうん、
変更してくださいっていう、
そうそうそう、
お知らせが来たんですね。
私のところにも来ました。
来ましたか。
はい、
そしたらね
メインじゃないけどね、
うん、そしたらね今いろんな詐欺とかいろんなことが詐欺まがいのこととかあるので、
ね、はい、
私はあんまり本当にしなかったんですね、
うんうんうん、
疑ったってんじゃないけどまあよくあるメールかなと思って。
だってさ、
うん、
送信されて受信した時にはもうすぐに書いてくださいって。
そうなんですね、
緊急でしたよね。
その緊急は多分2回目くらいだと思うんですけども、
うん、
緊急にしてくださいっていうのが
余計怪しかったんでしょ。
なんか怪しい感じがしますよね、
はい、
そしたらねやっぱり途中でメールが全部ダメになっちゃったんです。全部波マークがついてて一切繋がらなくなって、だから向こうはやっぱりそれをみんなロックしたんですね。
そう、漏洩しちゃったからね。
そうですね、しばらく経ってからですけども、それでまだパスワード確認できていないお客様へっていうメールが来まして、
うんうん、
それでとりあえずメールパスワードを何とか入れたんですね、
うんうん、
それでもまだちゃんと直らなくて、うんうん、おかしいなと思ったらね、まあ、皆さんよく分かってると思うんですけど私は分からなかったんですけどメールパスワードじゃなくてログインパスワードも必要ですってことだったんですね。
そうなんですね。
でそれもやりました。だからここ何日間かはそれにかかりきりでした、
うん、そうなりますよね。
そう
ね。
そしたらそれは私のパソコンの話だったんですけど、その後で、まあ、少し前ですけど KDDI もパスワード漏洩だっていうので、
うんうん、
テレビでやってました、
うん、
だから大きなところは狙われてるんですね。
うん、大きなとこだから安心って昔は思ってましたけどね。
そうですね、
危ないですね。もうい
ろんなやっぱりあれはお金も絡んでるのかな、それともやっぱりみんなが世間が驚くからかわからないんですけど、 そういうニュースも聞いたので、
若い方とかね、いろんなハックしたりとかハッカーがいたりとかね。
そうですね、
ニュースはたくさんありますし、もう犯罪っていうことでね考えたら、ま、あのこういうネット社会での犯罪と、あとは物騒な、ね、ニュースもたくさんあって。
そうですね、この、うん、例えば、ね、ネットのこの不正アクセスなんかでも、うん、私はあんまりあの、金額っていうか銀行とか他のことの金額は入れてないんですけど、
うん、
入れてる人なんかはもっと大変ですよね、心配ですよねきっとね。
そうですね、
うん、みんな直結してると思うので。
やたやた、うん、まあそういうのにね、なあの防ぐようなシステムにね早くなってほしいなと思いますけれども、
もうあれはなんていうのかしら、いたちごっこっていうのかなんていうかわからないけど、うん、ね、あっちもこっちも追いかけごっこですよね。
犯罪に至らないようなあの人間社会っていうか、みんなが幸せだったら犯罪する必要ないのになって思うんですけど、でも一定数はいるのかな、そういう愉快犯みたいなのもいるし、
ね、なんか最近のニュースではなんかあの、小学生に情報、
うん、
はい、心の情報を教えましょうみたいなことを書いてあったので、少しそういうことに気づき始めたのかなと思うこともあって、マナーの問題ですよね本当はね、本質的な性格の、
はい、まあ、家庭で、ね、習ってる、習うことでもないんですけども、うん、親から愛されて、うん、自分が大切にされてるってなると、あの他者に攻撃的にならないと思うんですけどね。
そうですね、
うん、自分が尊重されて社会の中ですごく役に立っているとか、じゃあ自分が今度は貢献しようって、もう真面目臭い話はねあんましたくないんですけど、うん、そういうことだと思うんですよ。だからみんなが愛せればいいんですよ。です、ね、うん、宮さんもおっしゃってましたけどね。
そうですね、親が必死になって働いてる姿を見てないので、まあ、今は見る必要もないと思うので、もしかしたらね、だから余計わからないのかもしれませんね。昔はやっぱり自分の親たちが恥ずかしいなと思うくらいよく働いたり、うん、してた感じがあったので、そうすると子供は逆らえないですよね、心からは、うん、親に対して
親、うん、働いてるかどうか、働けない親もいますので、
そこは働くってんじゃないけど、まあ、一生懸命やってるっていうかね、
うん、病気のお母さんもいれば、
うん、います、
うん、お父さんもいるので、うん、働くということも大事ですけど、それと同時に働けなくても、うん、どんな親であっても子供を愛してほしい。
そうですね、うん、確かにそうです。
大事にしてほしい、うん、尊重してほしい、あなたは大切な子なのよっていう尊重、
ね、
尊敬じゃなくて尊重、
そういう信頼が欲しいですね、
うん、そしたら
言わなくても、
そう、言葉じゃなくて、あ、言葉をかけてもいいと思う、うん、あなたは大切な子なのよって愛してるわよって言ってあげたらいいと思う。
そうですね、
うん、で宮さんがおっしゃってたのは、ね、まあ、最後の言葉がありがとうっていうのもね、うん、宮さんらしいと思いましたけども、戦争は愛があればなくなりますっておっしゃってましたよね、
う
ん、ずっと。
そうですね、
うん、本当に愛なんですよね、尊重すること、うん、誰かを、人間とそれから動物も自然もそうですけど、もう全てのものを尊重、自分と同じぐらい尊重すれば、もう世の中は美しく犯罪なんかなくなると思うんですけど。
そうですね、生きてるものはね、
そう、
命がなくても命があると思うので、
うん、
例えば石でも石黒といわれるものでも、全て
物はね、うん、大切にするっていうことなんですけど、うん、まあそれも彼も自分が大切にされてこそなので。
そうですね、うん、
あのね、ちょっと軽んじたり、
自分が大切にされて、で自分も自分を大事にして、それで初めてまた始まることですよね。
ね、相手を軽んじしてみたり、貶めてみたり、バカにしてみたりっていうね、ことがないように、でそれを受けた人がまた今度誰かにお返し、仕返ししちゃうんですよ。
そうですね、
うん、やめてほしいね、うん、そういう変な負の連鎖はね。
そうですね、
そう、いい連鎖を作りたいと思います、うん。さて続いてはニャンクルニャンさんの時間です。はい、ニャンクルニャンさんとは猫の話です。
はい、そうです、
そうです。でまたともこさんがいい記事を持ってきてくれたんですよ、これね。なんだろう、電車を止めるなとか、あの カメラを止めるなっていうののパロディーで、電車を止めるなっていう映画を作ったの、銚子電鉄まずい方を作った。
あ、そうなんですか。それはちゃんと分かりませんでしたけど、
銚子電鉄って面白いんですよ本当に、駅長さんとかもこの運営している会社がね。
そうですか。
そう、まずい棒を作ったりさ、
うん、
そう、電車を止めるなっていうパロディーの映画を作ったり、うん、あのすごく、あ、銚子電鉄って皆さんご存知ですよね。千葉県銚子市の方にある。
銚子は行ったことありますが詳しくは知りません。
乗った？銚子電鉄
乗ってないかもしれない。
だいたいね、車、私もそうだけど車で行っちゃうのよ。
あ、
そう、犬吠埼まで銚子までね。
やっぱり私はあの、うん、なんていうのかな、調子で見たいところはいっぱいあったんですけども、うん、結局どこにも目的は達せないで、もそのまま帰ってきたような気がします。
智子さんはほらブラーっといろんなとこに行って、
うん、
歩いて帰ってくるっていうのも好きですもんね。
そうですね、
うんうん、でその中の調子もそうだったの。
そんな感じですねそうです。
じゃあ銚子電鉄の話はあまりご存知なかったか。
あんまりわからなかったのでびっくりしました。だからいっぱい教えてもらいたいと思いました、う
ん、そんなわけで銚子電鉄は面白い電鉄で、
うん、
あの割とこうローカルなので、なんだろう、あの経営がちょっと傾いちゃった時があったんです。
そうですか、う
ん、それでいろんなアイデアを出し合って面白いことばっかりやってるんですよ。銚子電鉄って大好きです。あ、
でもやっぱりそういうのが必要なんです ね、 ですね。アイデアを出すためには大変な作業が、
はい、
うん、いろいろ背景が。
千葉の方たち銚子電鉄みんな好きじゃないかな。あと濡れせんべいも。
あ、濡れせんべいはね
有名。
あれ不思議ですよね。私好きですよ。
柔らかいおせんべいね、
う
ん、
そうです
ふにゃっとして、
びっくりしました初めて食べた時。
美味しいんだよね。でもなんか味わいがね、
美味しい。
ちょっと濃いめの醤油味で。
そうですね。
でその銚子電鉄さんが今度何をしているかと言いますと、猫社長誕生。
そうですね。
いい記事を持ってきてくれました。
なんかこの新聞にね、中野さんって、まあ、仮の名前って書いてありますけど、
うん、
なんで中野さんなんだろうなと思って、
うん、
そしたら中野町駅っていうんですね。
銚子電鉄の中の駅の名前の。
そうなんですね。それで中野さんなんですね。
中野町駅というところでこの駅猫として活躍している猫が中野さん。
そうなんですね。最初知らなかったです
メス推定1歳が近々猫社長に就任することが分かったっていう記事なんですけど、
うん、
これ記事にするんだと思ってね、もう楽しいです。大好き。
そうですね、
うん、銚子市の銚子電鉄沖の、ま、中野町駅の中野さん、女子なんですね。この子記事多分ね、写真これな、あ、カラーだよね。
そうですね、
やっぱりキジトラなんですよ。可愛くて。
あ、キジトラっていうのかな、この感じね。
確か、はい、うん、かわいい。保護猫だったんだって。
そうです。それがいいですね、うん、やっぱりね、うん、やっぱり苦労してるのが結構好きなので。私は
苦労してるかな、この子、うん、だからね、すぐに保護されたんじゃない。
そうですね。
ちょっと記事読みますね。これは、うん、読売新聞の7月8日、あ、つい最近のね、うん、記事ですね。はい。にゃん、かわいい。中野町駅の利用客ら十数人が見つめる先に本棚を改装した駅長猫お部屋があるんだ。猫駅長室でくつろぐ中野さんがいた。仮の名前中野さん。社員の背中に飛び乗ったり、改札で日向ぼっこしたりして愛嬌を振りまく。列車が到着すると社員に抱きかかえられ、乗り降りする客を出迎える。そんな中野さん括弧仮の姿に多くの利用客が歓声を上げ、カメラのシャッターを切っていた、うん、2時間の出勤時間を終えると社員らに猫用キャリーバッグに入れられ、利用客らにまたねと見送られながら家路に着いた、うん、でもちょっとね、怖いのはちょっと抱っこして外に連れて歩かないでほしい、
うん、
急にパッとねどっか逃げちゃったら怖いから。
ホームとかに入ったら大変ですもんね。
そうです、どこでも危ないです。嫌ですね、もう。
そうですね、
うん、抱っこされて。
確かに、
いくら慣れてると言ってもね、ちょっとこの姿の、ね、やり方は、まあ、あの保護猫を私はね、うん、あのまあ、代表を務める私としてはちょっとね、うん、
そうですね、
怖い怖い。
確かに、うん、
さあ そんなあの猫社長に就任する中野さんなんですが、去年10月に保護されて見習い社員、それから猫駅長を経てのスピード出世となります。猫駅長から猫社長にもなるんだね。
あ、今度社長になるんですか。
社長だって
すごいね、
うん、報酬いくらぐらいだろうね、
うん。
関連グッズの売れ行きも好調といい、経営難に悩む同社の担当者はまさに救世主だと話す。ほや、経営難だったんですよ。
そうなんですね、
うん、ね、あの、まあ、智子さんもブラッといった調子ですけれども、銚子電鉄のこの経営難のことはご存知なかったと。
いや、全く知りません。
いうことだったんですけどね、うんうん、中野さん、ね、いい救世主です。
そうですね、招き猫ですね。
招き猫です、うん、まあ、どこでも招き猫ですね。猫液晶とかね、名のつく、うん、各いろんなところに、あの美術館にいたりね、いますよね。博物館にいたり、猫ちゃん。
そうですね、
うん、この猫ちゃんのお話続きますけれども、グッズの売り切れが相次いでいるということで、中野さん過去借りは昨年10月14日早朝に、この中野町駅前の自動販売機の下でうずくまっているところを保護されました。病気の影響で目が開かないほど弱っていたんですが、その後すくすくと成長し、現在は体重約3キログラムとなりました。1月から駅の待合室で癒し提供など癒し提供なの？見習い社員としての業務に従事していた。普段は地域おこし協力隊の男性の家で暮らし、1週間に1度のペースで出勤する。 SNS などを中心に人気が沸騰し、県内外からファンが駅舎に入りきれないほど来る日もある。海外から訪れる人もおり、駅の利用客が大幅に増えたと銚子電鉄の担当者もおっしゃってます。地元企業と協力して開発したフィナンシェやキーホルダー、切符を模した名刺など、中野さん括弧仮の人気にあやかった関連商品も相次いで発売され、売り切れが続出している。主力商品の濡れせんべいと一緒に購入する人も多く、担当者は社運が、社の運命ね、
うん、
社運が中野さん括弧仮にかかっていると言っても過言ではないかもと話しています、
うん、
ということですよ。
濡れせんべい、
うん、出た、うん、
出ました。
一緒に買う人多いんだって。
うん、初めて食べた、口にした時びっくりしました。美味しくて、
あ、美味しくてびっくりしたの、うん、意外じゃなかった？なんかやらふにゃっとして。
そう、でもやっぱり驚きました。
驚き、美味しくて、
うん、これがおせんべいなんだと思って。
ですよね、
うん、
はい、銚子電鉄っていうと濡れせんべいも人気なんですが、中野さんも人気になりましたね。経営難で悩んでいたっていうね、銚子電鉄、まあ、ローカル線はよくそうやって、ね、言うけどね。
でもすごいですね、これちゃんと、
こういうこと、
ね、
うん、活躍がね、期待以上だったそうで、5月6日には銚子電鉄に集う人々に安らぎを与え、魅力発信やにぎわいの創出に多大な貢献をしたとして、竹本勝則社長、当時の社長は竹本さんから猫駅長に任命された。今月これは7月の新聞だから、今月3日には1歳お誕生日会が催され、多くのファンでにぎわった。社長で猫駅長師匠をの人も可愛さに磨きをかけ、元気に出勤して利用客を呼び込んでもらえると嬉しいと期待しています、西上社長、今度は西上社長って方が、文字通り猫の手も借りたい経営状況の中で期待以上の活躍を見せてくれており、近々猫社長に就任する予定と明かし、
ね、うん、
今後も銚子電鉄の魅力を世界に発信してほしいと笑顔で語った。
うーん、
つまりこういうことよね。動物というのはこの社会の中で、
うん、
いろんなあのいいことを、
そう、いろんなことを提供してくれます
ね
教えてくれますね。
本当に教えられますよ、
ね、
経営なんだということですけども、この話をしていてちょっと思い出すのが、市川市、ここ市川市のパンチ君のお話なんですが、うん、
はい
はい、パンチ君というとお猿山で去年生まれたかわいいかわいいパンチ君なんですけど、
そうですね、
本当かわいいんで ですよ。で彼が、まあ、お母さんがお猿さんのお母さんからちょっとあの飼育放棄をされてしまって、うん、人間の飼育員さん、うん、優しい優しい、うん、あの担当者がいるんですけど、うん、男性の、ね、2人の方たちとかに可愛がられて、お母さん代わりにオラウンタンのこれは、うん、そうぬいぐるみなんですけど、うん、オラウータのぬいぐるみを与えられて、猿山に登場するときに赤ちゃんのときに、うん、オラウータンのその赤ちゃんなの、うんぬいぐるみをね、うん、こうやって手で持ってスタスタスタスタって歩いてる姿が、うん、もう可愛くて可愛くてちょっと涙も誘いながら、
そうですね、
人気になったんです。でその前の年まではやっぱり、千葉市じゃなくてごめんなさい、市川市の動植物園は、市の経営しているものですので市の運営しているものなので、うん、入場料が何百円とかなんです、うん、でそんなにほら、ね、何千円も取るわけではないの で、
そうですね、
経営が、
う
ん、はい、運営がそんなにうまくいってなかったっていうこともあって、クラファンでおさルームというのをクラファンでやったんですが、それが去年、それでも1000万は集まったんですが、
すごいですね。
そう、うん、それでもやっぱり運営がねちょっと難儀してた部分もあったんです、うん、それなのに今年そのパンチ君が登場してから、
うん、
パンチ君へということでですね、随分と集まったんですよ寄付が。
素晴らしいですね、
はい、動物の影響って素晴らしいでしょ、
ね、パンチ君を理解してくれた人がいっぱいいるんですね。
いたんです。
いたんですね。
いたんです。でパンチ君は世界でもねもう人気で Google にも出たんですよ。ニュースにもねいろいろ出たし、世界 で安永課長っていう方がですね随分あの X でも発信していて、あのパンチ君人気をね拍車をかけてくださって、もう私も存じ上げてる方で、うん、すごい一生懸命やってる方ですごい素敵なんです、うん、もうパンチ君と いい中野さんといい、うん、ね、猫でもねお猿さんでも
貢献してますね。
してますね、
うん、ありがたいですね。
ありがたいです。さて今日はこのぐらいにして、ちょっと話がねこう長引いちゃうんで、私、銚子電鉄の猫社長就任ということの記事はまた後でね違う番組でも来週でもお話ししましょう。
はい、もっと聞きたいです。
はい、ぜひぜひ。続いてはこのコーナーです。ともこの庭。
人間以外の生き物に、屠殺場で、地獄だけではないんだよ。この星に、いいことだってあるんだよ。お前に教えてあげたいが、本当の命は長い、とお前の短い一生に、お前はきっとバラを知らない、あけぼの色を、煙る雨した肌色を、愛する者の匂いがしてさ、お前に似合う。伝えることができるだろうか。それでもいつかこの世の外で、風が、大地が、あるいは私が。
はい、ありがとうございます。素晴らしいですねやっぱりね、屠殺場で
思った
詩ですよね。
屠殺場に行ったわけじゃないけど、うん、屠殺場の昔あったっていう近くで、うん、ふと思ったんですね、
うんうんうん、
あのその子たちにしてみたら、ね、屠殺場にあまりその言葉は使っちゃいけないと思いますけど、今はね、うん、地獄だけではないんだよ、このようにいいことだってあるんだよってことを教えてあげたいと思ったんですね。例えばバラのこと、
うん
うん、きっとお前はバラを知らないだ、知らないでしょう。あけぼの色、これはオレンジっぽいバラのことですね、
うんうん、
何とも言えない肌合いとか、それで愛するものの匂いがするのよって、きっとお前に似合う、 そんなことを伝えてあげたいなと思いました、
はい、今日はね動物が、うん、いろいろと貢献してくれてる人間にはね動物と共生して勉強することもいろんなことがあるっていう中で逆に動物にもねいろんなことを伝えてあげたいなと思いましたね。
そうですね、
うん、お返ししてあげたい。
そうですね、私は勝手にどっかでこの世の外でというのは特別なところはないんですけどどっかで会えるんじゃないかな伝えることができるんじゃないかなと思ってこれは書きました、
はい、ありがとうございます。また時間がなくなってしまって、ね、深く深く話し尽くしたい題材ですけれどもまた、ね、次回にでもお願いいたします。
はい、
はい、それではまたゼロからのメッセージ里見のり子と
船木智子
お届けしました。おやすみなさい。
おやすみなさい。
プライドは消えちゃえよ。